今日はマタイの福音書の15章の32節から39節、このパンの奇跡のその2ということでですね、今陽子さんからいろいろと詳しく言っていただいたので、そちらの方は少しだけ触れることにして、今日はちょっと別のことも触れたいと思います。ここのところですね、前にも言ったように、このパンの奇跡が福音書だけで6回もあると、そんなの他にないわけですね。マタイとマルコで2回ずつあるわけです。ルカにもヨハにも1回ずつ。そのように、どうしてこのようなですね、ほとんど同じようなことを繰り返しを厭わないで書いてあるんだろうかと。しかもこれはほとんどの初めて読む人とか信じてない人だったら、こういう箇所全く受け入れられない、パッとこう飛ばして読んでしまうような箇所だと思いますね。だからここにはこの福音書も神様の導きによって非常に祈り、真剣に祈って示されて、このどういうふうに何を選ぶか、それ以外にもいろいろなイエス様の言葉があったわけですね。なされたこともあった。それはやはり全部はもちろん入れてないわけです。復活してからも40日間もイエス様が語られたと。けれどそこでたった一つだけですね、40日間もいろんなことを話したであろうのに、たった一つ、それは洗礼のヨハネは水で洗礼をするが、私は聖霊で洗礼をするのだということだけを残しているわけです。そういうことからわかりますが、ここがどうしてこのように繰り返してあるのかということですね。それはまず一つは、食べ物がないという状況はいろんなところであるわけです。これは普通の意味の食べ物がないということは、もう至るところで、はるかな昔から現在に至るまであるわけですね。200近くの今国があるわけですが、日本とかアメリカ、ヨーロッパ、EU 関係の国々は豊かであると。けれどその他の国々ではですね、貧しい人まだまだいくらでもおるわけですね。そういうことから考えても、いつの時代でも普通の意味のこの食べ物が全部にあるということは全くなかったわけですね。これから先ますますこの貧しいものと豊かもの差が開いてくるではないかとも言われておったりします。そういうことでですね、主の祈りにおいても、私たちの日ごとの食物今日も与えてくださいというのは、私のではないと、この前も大前言いましたけど、私たちということは、私もみんな含めて世界の人々もいわば視野に収めてですね、全世界いつも貧しくて食べることもできないと、そういう人たちのことも思い浮かべて、私たちの日ごとの食物を今日も与えてくださいという祈り、非常に広いわけですよね。そういうことで、この食べ物がないという問題に関して、ここではですね、どうしたらいいのかということで、持っているものを少し、それがですね、イエス様によっての手によってですね、感謝の祈りを唱えたら、そして渡すとですね、いくらでも不思議と増えて満たされた。この一つの重要なことは、イエス様が感謝をしてという意味です。でそれともう一つですね、これも後で触れることですが、もう一つのパンというのは霊のパンということですね。食物という時には2つはっきりした意味を持っているわけです。口から入る食べ物と、もう一つは霊的なパン。それはこの福音書の初めの部分ですでに書いてあったことですね。これはマタイの福音書の4章、マタイ福音書の4章の4節です。 マタイ福音書4の4で覚えやすいんですね。この重要な言葉、新共同訳ではたまたま4ページですので、4ページにあって4章の4節にこのとっても有名な言葉がある、大事な言葉があると覚えていただいたらいいかと思います。人はこの口から入るパンだけで生きるのではないと、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと。神の言葉こそがですね、霊のパンだということがはっきりこのように言われて書かれてある。これもしかも旧約聖書からこうしたことがあるということなんですね。ですから主の祈りにおいてもですね、私たちの霊的なパンも日々与えてくださいという、そういう祈りと重ね合わせて祈るということです。この点はですね、口から入るパンっていうのはいくらでも贅沢に入ってる人いっぱいおるわけです。1万円なりもするようなですね、食べ物を平気で毎日のように食べるという人もおるわけですね。けれどもそのような人は霊的なパンを全く食べたことはないという人もこれまたたくさんおるわけです。そして口から入るパン、食物を食べただけでは人間は良くなれないということですね。いくら食べても食べても心はですね、愛が増えたり真実が増えたりしない。今回のああいう政治の腐敗、大きな官庁のこの腐敗、嘘、誰が見てもこれは嘘だというようなことを公然とまだ平気で言っているという、そういうようなこともですね、あの人たちは非常に高い給料をもらっているはずですね。そういう高い給料でですね、毎夜のように遊んだり豪勢な食べ物を食べたりしても、全然そういうふうに心は真実というものは生み出されないということです。かえって嘘が増えるということもある。日本のずっと昔、私が小さな子供だった60年ほど前の方の子供たちはずっと素直だったと、嘘が少なかったと思います。他の小学生が他の子供を脅してですね、何万とか10万とか万を脅しとるとかいうようなことは私どもの子供の時は考えられなかったことですね。まあ、そういうふうに豊かになって口から入る食べ物がいっぱいできたから真実やいうものが伴うということは全く関係していないというわけですね。そういう意味でイエス様の言葉、神の口から出る一つ一つの言葉がなければですね、霊的には生きられないんだということです。そうしたことで神の言葉を完全に持っているもの、それはキリストでもあるわけです。キリストこそはロゴスと言われて神の言葉そのものでもある。それで最後に書かれたヨハネ福音書では6章のところでですね、ヨハネ福音書6章、長いんですが、6章はそのパンの奇跡と命のパン、霊的なパンとを合わせて書いてあるところです。これはヨハネだけがそのように書いてあるんですね。ヨハネ福音書の6章174ページですね。ここでは前の時に見ましたが、弟子たちが持っていたのは旧説にあるように大麦のパン、大麦っていうのは貧しい人が持つパンだったというわけですね。それでこれ満たされたと思います。その後ですね、22節からのところです。ちょっと飛ばしますが、そして6章ずっとそのことを書いてます。霊的なパンのこと。そうしてその6章の終わり頃ですね、50節です。6章の50節51節6章の51節、ヨハネ福音書 私はイエス様ですね、天から下ってきた生きたパン以外たら霊的なパンだと、これこそは万人にとって必要なものだと、永遠の命を与えられる、口から入るパンを食物をいくら食べても永遠の命とは関係がないということなんです。こういうふうにヨハネはこの霊的なパンを実際のこのパンの奇跡と重ね合わせ、さらに霊的なパンをずっと詳しく書いてあるわけですね。6章の終わりまでそのことがずっと書いてある。それぐらい、まあ、重要だから、このヨハネだけがこのようにそのパンの奇跡の後でその霊的なパン、キリストこそ霊的なパンであると、命の言葉でもあると、そういうふうに福音書によって書き方のこの重点が当然違ってくるわけですね。これはそれぞれですね、神様がそれに選んで強調させて書かせたわけですよね。はい、まあ、こういうふうに、この今日のところは、まあ、霊的なパンが非常に重要だということを含んで、全体として6回もこのパンの奇跡が書いてあるということでもあるわけですね。でそれをヨハネはそういうふうに詳しく6章全体で書いてあるということになります。それから、元に戻りますと、今日のところですね、15章の今日のところ、15章、マタイの15章の34節、さっきのヨハネ福音書では大麦のパンという、この貧しさ、小さなもの、地位のない力のないものを食べるパンって言った、ここのところは小さい魚という方で、ここも別の表現で小ささ、小さいということを一言入れているわけです。それはさっきも言われたように、弟子たち、私たちが持っているものはみんなそれぞれ本当に小さいもの、小さいものでしかないと。けれども神様が見たそれは一種の完全なものだと、七つっていうことですね。さっきは霊のパンを強調するために七つのパンだったわけです、ヨハネでは。ここもマタイの方もですね、七つのパンということになっています。まあ、ですね。ヨハネの方では大麦のパンが5つと魚が2匹だったんですね。で、ここのところは7つのパンということで、パンの重要性、大切だということを強調して、小さい魚が少しだと。これは私たちにとっても大切なことで、みんな小さいものだけど、神様から見たら完全で、それを祝福してくださると。で前のところでは増えたこと、非常に重要な理由一つが祝福をしてということだったんですね。5つのパンと2匹の魚を取って天をじっと見つめ、アナブレポ、これは天を仰いだと訳しておりましたが、アナブレポの強調形、じっと見て、神様天をじっと見てそれを祝福する。新教徒訳だけが賛美の祈りとしてあります。本来ユーロギは祝福すると訳されて、他の訳でもほとんどみんなブレス、祝福するようなんですね。小さなものを神様が祝福してくださる、これはアブラハムの時から祝福の力ずっと世界に数千年広がって続いておるんですね。で今日のところは少し言葉を変えております。これは感謝の祈り、感謝ということです。ユーカリステオ、ユーカリステオというギリシャ語なんですけども、ここで感謝をするということの重要性がこのようにここでは出されているわけです。これはとてもある意味で分かりやすい。これはここにおられる方々かなり年配の人が多いから、例えば子供なりですね、自分ずっと若い人に何かをしてあげたと、全然感謝しない、当たり前だと思っている人、それはいっぱいおるはずですね。このほとんど人間というのは、まあ、大なり小なり 受けたことを良いことであってもほとんどわずかしか感謝してないと思います。自分の親がどれほど苦労したかなんてほとんどあまり思わない。特に私なんかは、あの戦争の敗戦の直後の中国の満州ということでどれほど苦しい思いをしたかって、少し前もあの NHK のスペシャル番組であったんですけども、これも本当に生きるか死ぬか大変な状態ではあったわけです。そういうことの苦しさ大変さっていうのが今の私でも関心はあっても、実際にその経緯がほんのわずかしか分かってないから、感謝ということほんのわずかだということですね。それぞれ、まあ例えば学校の先生に対してでもですね、教えるのは当たり前じゃないかと思って感謝なんかほとんどしないと、いろんな場合もそうですね。まあ、こういった花でもですね、空でも、あ、神様、信じる人だったら神様が与えてくださると信じた、一つ一つに感謝して当然だと思いますが、どれほど私たちはそういういろんなことに感謝をしているだろうかと。そういうふうに人間というのは、いわば恩知らず、恩忘れてしまった、圧倒的な部分を忘れてしまっているんじゃないかと思うんですね。そこでこの聖書では、そういう私たちがとっても忘れてしまうこと、で悪いことは小さなことでも覚えてしまうと、で誰かから何かお世話になっとってもですね、その人ある悪い点を見つけた、この人愛してこうしなと悪口まで言ったりすると、そんなことまであってですね、そういう意味で人間は本当に罪深いものだという気がしますが、聖書はだから私たちがいつも忘れておる、たくさん忘れしているから感謝ということを強調して書いてある。神様に対する特に感謝、その感謝するという言葉と賛美するという言葉、もともとですね、賛美するという言葉は前から言ってヤダーというんですね、ヤコブ、ヤコブっていうのはヤーウェをですね、ヤコブの子供たちでユダというのがあります。ユダはエフーダ、ヤーウェはヤダ、ヤ神を賛美するという意味なんです、ユダという名前は。そしてそのヤーダーという言葉は褒めたたえる、賛美するとともに感謝するという意味でもたくさん使われているんです。そういうことはヘブライ語の作品、あるいはパソコンで見るとすぐにわかるんですね。日本ではかなり違う感じですね。神様を賛美するということ、神様に感謝すると、まあ、似てるなっていう感じがしますけれども、でも全く同じヤダーという言葉がたくさん感謝というふうに訳されておるということです、ヘブライ語ので。そういうことからも感謝する神様に対して、特に感謝する心というものは神様を賛美する心と同じだということになるんですね。で、これ実に調べたらたくさん感謝ということが使われているわけですが、今日ほんの一部だけ、いつも聖書を開いてもらったりするんですが、開くのが遅くなる人もおるので、そしてこれは今言ったの、私たちは、まあ、圧倒的多数のいろんなことを忘れてしまったり当たり前と思って感謝してないから、ちょっとでも私たちも覚えておきたいと思いますので、まあ、見開きで見えるように、新約聖書、旧約聖書における感謝というのはどのような箇所に出てくるか、旧約聖書によるとほんの一部なんです。これはですね、これは全部言ったらもちろん時間がかかりますから、ちょっとピックアップしてまず旧約聖書の方からですね、旧約聖書の1番、歴代史っていうのはあんまり読まれないようなところですが、 歴代史の上の16の8に、主に感謝を捧げて皆神様を呼ぶ。それとですね、諸国のためにその御業を示す証をしようと、これは伝道ということに関係しますが、こういうふうにユダヤ人だけ良かったらいいかという狭いところでないんですね。神様に感謝をする心はおのずからですね、これをこの感謝喜びを伝えたいと、神様のこの御業を示したいと、自分が自然に感謝したくなり賛美したくなる心っていうのは伝えずに折れないという気持ちなんですね。そういうふうに広がっていくっていう要素がここにも書いてあります。それからこの下の方の9番目の詩編にいくつか書いてある、これもほんの一部ですが、9番目の詩編の26編の7、詩編の26の7、下の方に9の4、9の4番目ですね、9番の感謝の歌声と、これは賛美の歌声と同じになりますね。さっき言った感謝と賛美、驚くべき御業をことごとく語り伝える、そういうふうに賛美歌を歌って自分だけがですね納得して自分だけ気持ちよかったで終わらない。いつもこの聖書の世界っていうのは自分だけで終わらない、またそれだけ豊かだっていうことですね。とどまっておらない、感謝や賛美というものは語り伝えようとする気持ちをおのずから起こさせるわけなんですね。それぐらい深くて強いものだと。それから2番目、歴代史の2番目、恵み深い主に感謝しようと、慈しみまで言ったら神様の愛は永遠だと、だから感謝しましょうと、永遠の愛をくださっていると、だから感謝しましょうということで、人間の愛は本当に切ない、一時的ですね、変わってしまうが、永遠の愛が本当にある、死んでもある、死んだら完全なあの愛の中に一つにならしてもらえるわけなので、文字通り永遠。これはもちろん続編にもいろいろあって、ここの2つだけ取り上げましたが、アザリアの祈り、主を賛美し感謝しよう、ここでも賛美と感謝が重ねられています。そしてその慈しみ愛は徐々に永遠に変わることはないと。次の4番、これも続編です。知恵の書、英語でウィズダムというタイトルで出てきます。知恵の書の16章の29、感謝を知らない者の希望は冬の霜のように溶けていく、無用な水のように流れ去ってしまう。興味深い例えで書いてあります。感謝を知らない、感謝することのないものの希望があってもですね、みんな溶けてなくなっていくんです。実現されない。こういうふうに感謝ということですね、希望の実現、聞いてくださるときと深く結びついているという。これは誰でもですね、多くの人間の自然の感情として恩知らず、一生懸命育てたり、あるいは愛を尽くしてしてもですね、そんなも全然、ただ一言もありがたか、ありがとうとも言わないような人に対しては、たとえ親であってもですね、誰であっても、何かそういう人もほっとけということになりがちなんですよね。その人が何かを願って希望を言ったって、もうそんだけ恩知らずだったら聞いてやらないとかいう気持ちに自然になってしまうだろうと思いますが、そういうふうに感謝を知らない、いわゆる恩知らずっていうふうなものはですね、希望を持っても未来が開けないということです。それに対してイエス様がこのパンをですね、感謝をしてしたら不思議と広がって残りまで完全だった、未来にまたずっと広がっていくっていうのは、この感謝の意味が強い、大きいからですね。であとダニエル書、ここも感謝と賛美が結びつけられています。 私のその神よと感謝と賛美を捧げます、英知と力を私にくださいと、どうこうと。エレミア書でもそこから感謝の歌と楽を奏する者の、ここに昔からですね、この賛美っていうのは、特にある場合には備えられた場合には楽器をも用いると、楽器を用いるとより豊かに賛美ができるということが多いからですね。これは歌を歌う場合でもですね、全く伴奏がないとメロディーが全く狂ってしまったらですね、あるいはリズムが狂ってしまって、一人の先を歌って一人の後からって、これどうしたんと思い持って賛美してもですね、あんまり賛美の気持ちは高揚しないということがありますね。そういうふうにやっぱり伴奏があるとより賛美、感謝の気持ちは強められるということは、まあ確かにあるということなんですね。それから7番、イザヤ書にもありますね。その日は主の日、あなたは言うと。主よ、私はあなたに感謝します。あなたは私に向かって怒り、裁き、厳しい試練、厳しい試みを与えたが、その怒りを翻したと。私を顧みてくださった。途中で切れていますが。そして、その日には言うと。主に感謝して、皆を呼べと。ここも諸国のために御業を示すと。気高い皆をつけ知らせよう。ここでもその深い感謝と賛美が知らせるということに結びついているですね。9番目はさっき言った通りですね。9章も、9章も26章にもあったということです。あと、詩編の30編の5節、主の慈しみ、正しき人という意味ですが、主の慈しみに生きる人々を、主に賛美の歌を歌い、皆を唱え、神様のことを絶えず口にして感謝、ここも賛美と感謝を結びついていると、そういうこと。それから楽器のともに33編もそうですね。ことを奏れ、楽器を奏れて主に感謝を捧げようと、ことを奏れて褒め歌を歌いましょうと、こういうふうに3000年も前からのことはですね、今日至るまでずっとですね、キリスト教ではさまざまな楽器も使って賛美をしようということが元にあったということがわかります。そしてこの最後44編の9、これは40、その中にまだたくさんありますが、その中でカットしても、あとはもう、こんな美語に何枚も何枚もなるぐらいたくさんそんな箇所があるわけですが、永遠にですね、私たちは絶えることなく神を賛美し、永遠に常しに皆神様に感謝を捧げましょう。賛美の心、感謝の心がここに一つ重ね合わせられていることがよくわかります。これだけ繰り返し言われているのは、これだけ私たちが忘れてしまうから、感謝してないからなんですね。で、あと新約、こちらの方は大体よく引用されます。で、なんかこの旧約聖書にあんまりないようなこと、大きな間違いでたくさんあるわけですね。この一番でもですね、まず第一に示す、願いと祈りと共に感謝をすべての人のために、ただ隣の家族に対しても一人二人に対してもなかなか祈らないのが我々だと思いますから、すべての人というのは、ニュースで知ったような非常に苦しい運命に置かれている知らない国の人たちのことを少しなりとも思い浮かべるということもあると思います。神様を作ったものは全て良いものだと、感謝して受けたら捨てるものはない。これはですね、私のさっきしたことと関係もあるわけです。虫もですね、神様が作ったものです。感謝して受けたらこれも良くなるんですね。いいものとして本当に受け取れますから、見ただけでキャーとか言ってですね、踏んできたらなんかするのは、これは全ての感謝ですね。こういうものを作ってくださったと、気持ちが悪いものをどうして神様と思うけど、これは人間世界の一つの象徴でもあるわけです。人間世界でも本当に気持ちが悪くなるような悪いことをする人もおるわけですよね。そういうことの一つの象徴でもあるわけです。はい。で、そしてパウロは祈りのために度にあなた方のことを思い起こして、それも神様に一つ一つ感謝をしていると、こういうこともですね、一人一人のことが良くなりますようにと祈るとともに、こういうふうに導かれている神様に感謝をするということなんですね。ここに来たらいつも死後はやめないといけないと言ったりするのは、 そう死後するよりもですね、ここに参加された一人一人のことがを祈る、この世に信仰が続いていることを神様に感謝をすると、こういう場所が与えられていくも感謝すると、私も今こういう皆さんの祈りも支えられてお話ここに参加できます。突然の事故やら病気、あるいは風水害、災害、そういっただけで車ごと落ち込んだりしたらもう来れない、死んでしまうわけです。今日もここに来れたということは神様に本当に感謝ということなんですね。それに感謝することはないなんてことはありえないわけです。至るところにあると、人間の世界を見ても神様の世界を見てもこういう集会内でも家族、人間っていうのは問題はいくらでもすぐに分かる、子供でも分かる。感謝っていうのは探さないと見つからないと、探したらいくらでも奥があると、そういうことになっているというわけですね。そして、ここも6番もそうですね。昼も夜も祈りの中で絶えずあなた方を思い起こしていると、で神様に感謝をすると、だからあなた方もというわけですね。いつもあらゆることに神様に感謝しましょうという、で、このならば8番も、この7番が今前ので、最後の夕食の時でも感謝の祈りをとって咲いたという、こういったとこからキリストを信じる人は食前の感謝ということが習慣的になっておるんですね。でも霊のパンのことは感謝しないでよですよ。口からの食べ物だけ感謝するとこれとおかしいんですね。日々霊のパンも与えてくださっていること、それがそのがより重要なことではあるわけですね。それで食事のパンとともに霊のパンも与えてください、あるいは与えてくださいありがとうございますという祈りを重ねるのが良いということですね。で、どんなことでも思い煩うのをやめよと、これいつも私たちの自然の成り行きを思い煩ってしまうものだから神様がやめなさいと、どんなことすべてのことについて感謝を込めて祈りを捧げなさいと、そういうふうに、で最後の10番にしてあるのは、キリストの言葉はいつも宿っておったら、一人でにこの感謝ということが出てくると、感謝の源はキリストだと思うんですね。人間的なものやサタン的なものを宿ってたら敵意とか不満とかそういうことばかりが出てくるというわけですね。キリストが宿ってくれたといったら自然に感謝が出てくる、自然にいろんなことを見てもこれも感謝すべきことなんだと分かってくると、こういったことがですね、今日のところ、もう時間が過ぎましたので、感謝の祈りを唱えて祈りをして、これを咲いたらたくさんの人が満たされていったと、感謝がなかったら希望も良いことにがみんな溶けて消えていくという、そういったことを改めて、共に思い出したいと思います。いつも覚えていきたいと思います。以上です。